ターン A ガンダム第43話衝撃の黒歴史スタッフコメンタリー、皆さんこんにちは。ローランス役役のパクロミです。
キャラクター原案の安田明です。
はい、当時プロデューサーの富岡秀幸です。
はい、文芸、第43話脚本の高橋哲子です。
司会進行を務めます藤津亮太です。43話はこのメンバーで、スタッフコメンタリーをお送りしたいと思います。ではよろしくお願いします。ではまず富岡さん、ちょっとやっぱり事の発端といいますか、ターン A の企画始めるにあたって富岡さんどんなことを感じて参加されたのかなというところから伺いたいんですけど。
ぜひ聞きたいですね。
ちょっと今の突然の質問で何の打ち合わせもなかったので私も困りますけども
短い時間で。お久しぶりですよね。
そうだよね、
本当。
まあ、その辺は後でまたゆっくりと話をしたいと思うんですけども、はい、そうですね、ターン A ガンダムっていう、まあね、作品企画はこのターン A ガンダムの前にブレンパワードっていう作品がございまして、はい、それをまあ、私は、富野監督とそのブレンパワードが、まあ作品でお付き合いするの初めてだったんですね。
あ、それは初めてだったんですか。
その前ね、もう20年ぐらい渡ってないかもしれないけどサンライズにずっと入ってて、違う、ね、作品でね、もちろん、ね、ご存知では、ね、ありますけど、ご作品を、ね、一緒にするっていうのが初めてで、で、まあ、ブレンパードをやって、まあ、途中から、まあ、次の、富野さんの企画として、はい、またガンダムをやるんだということになって、
はい、
もちろん私が、まあ、お付き合いするというのはね、そもそものね、で、はあ、大変なことになるんだなと思いながらどんなことをやるんですかっていうとこからね、そういう、まあ、そのターン A ガンダムのね、草案となるね、富野監督のね、企画書草案、プロットみたいなのがねバーッと出てきて、で、まあ、じゃあデザイナーはね、どなたで、キャラは誰で、メーカーはどうして、脚本が誰でと、いうとこから始まって、でどんどんねシナリオに入ってってデザインに入ってって、まあもちろんね、バンダイはじめね、代理店はじめテレビ局をねどんどん構築していくという、まあ、そういう流れで。
ブレンパワードやってる最中だったんですか。
そうです、ブレンパワードが、後半からね、次の作品に入る。
本当ですか。じゃあ私富野さんにちょっと少し嘘をつかれたのかもしれない
ですね。あ、ついてるでしょ。どんなことでしょ。で、ね、キャスティングはねまだね、そこからだいぶ先になってからね、だから多分、これは4月放送だったんだよね。
はい、そうです、
ね、4月放送ってことはきっとアフレコはその前の年の8月。
いや違う、
4月に放送だったらアフレコはその前の年の、あ、違うな、
年明け
そんな遅いかね。
はい、そうです、そうです、2月ぐらいだった
よ。記録調べてんだろうか、はい、そんな遅いんだ。
2月です、ね、2月か3月かそのぐらいでしたよね。
じゃあギリギリだね、
はい、ギリギリだと思う、早くて1月。
富岡さん、サンライズのプロデューサーさんにとってガンダムをやるってやっぱちょっと特別なことですか。いい意味でも悪い意味でも。
そうですね、
いい意味でも悪い意味でもってなんですか。
やっぱプレッシャーってすごく大きいんじゃないかなと思ったんですけれど、
この時はもうそれも予想とありましたけどね、その前にね、僕はその何年前にやったかね、
96年に X をやって、
95年にガンダムイングっていうのをね、やってまして、それはね富野さんじゃないガンダムでね、で翌年ガンダム X っていうのでガンダム連投して、ちょっともうこれでガンダムは終わりだろうと思ってたんだけど、まあそれはね音体の富野さんとお付き合いしてもう一回やるってご本人がねおっしゃるから、もうそこはもう流れでやるしかなくってね、で、お付き合いしましたけどね、それはもう大変ですよ。
何が主に大変なんですか。
あ、それ要するにガンダムであるということと、
はい、
ガンダムでやるってことが大変なことと、富野さんと一緒にやるってことの大変の2つの大変があるから、もうこれはもう比べるようなことじゃないぐらい両方大変なことだから。
なんか突っ込んでいいのかわからないんですけど、富野さんとあのご一緒するって結構大変だって皆さんおっしゃるじゃないですか。
大変だって。
何がどう具体的に
言うと。作業量が3倍働くんですよ。
セリフ量。
作業量。
作業量。
仕事量が本当に。
とにかくね。
ずっと働いてらっしゃるので。
いや富野さんはもう。今からこれ何年経つんだ
15年、
はい、15年前だから富野さんはだいぶおとなしくなってきたなってる状況ではあったんだけど、うんうん、そのさらに前ってのはもうものすごく怖いっていうか怒鳴りまくってもう怒りまくって恐ろしいというね、
ビクトリーの時に結構、なかなか
ような
刺激的な現場だったって聞いてます。
そういう、ね、ゼータガンダムとかダブルゼータガンダムとかの頃は
大変でしたね。伝説的な感じでお伺いすることあるんですけど、なんか単映ガンダムで一度ぐらいしか怒鳴ったところを見たことがないので、
スタジオでは多分何十回も怒鳴ってますけど、
まあ今の方が怒鳴ってます、
本当に、はい、じゃあ元に戻っちゃったの少し、
あ今ちょっと最盛期み
たいな
V のことは知らないけど、大変の時よりはもう元気な感じです、ね、
大変の時元気なかったんですね。
だいぶ元気にはなったの。
大変の時は多分怒らないように我慢してたんだと思います、僕は4回連続怒られました。
今ですか、
はい、
安田さんが怒られるの珍しいね。
あもうなんかもう
大変の時は
身内っぽくなったんですか。大変の時はまだゲストっぽかったんです。
全然ね、うん、はい、
身内っぽくなった途端に4回怒られる、
はい、怒られます。
安田さんは当時富野監督とまあ初めて仕事することになって、はい、どんな印象でもってどんな感じだったんですか当時は。
僕は最初多分1996年ぐらいだと思うんですけど、この作業する前2年前ぐらいになんとなく軽く声かけられて、そこから練習してて、実作業入ったのは1998年の10月で、異常に遅いんですけども今思うと、はい、なんていうか最初はメカデザインで頼まれてたけども、やっぱりキャラでお願いしますというふうに来て頼まれました。
素朴な質問ですけれど、
はい、
安田さんはまあアキマンという名前で知られてるじゃないですか。
です、ね、はい、
ここはなんでためは安田アキラ名義なんですか。
僕はずっとアキマンで行きたかったんですけども、スタッフロールの名前どうするかっていう話の時に、まあ、秋マンでって言ったら監督がプフって笑ったんで、あもうダメだと思って
ダメだって感じなんですね。
そう、なんかもうこんな神様に笑われたらこの名前は使えないと思って、それからガンダムは安田明っていう名前になりました。はい、
3倍作業がかかるって、
もう夜中までコンテずっと切ってて、ご飯食べに帰るくらいで、あとも今もですけどジールコでもずっとコンテ切ってる
監督が。でその書き直しみたいなことになるからですか。
考えてるアイデアを、ここのシーンをどうしようか、このギミックをどうしようかとか、この美術をどうしようかとか、まあね、安田さんが出してくださるメーカーをこうどう動かそうかとか、そこら辺をどう面白くしようかってずっと考えて書いてらっしゃる。あと資料を調べてきたりとか、
それにスタッフさんたちが巻き込まれるみたいな、巻き込
まれるというか、まあ、働かなきゃなんないっていう
僕の今やってるジーレコの作業感で言えば、企画やってる時はわりかしそのいろんなことやらせてくれるんですけども、監督がコンテに入った瞬間に監督の速さが10倍ぐらいになってですね、
あやっぱりそうですよね、
誰もついていけなくなるんですよ。
そうそうです、本当にすごいです。
そうすると、なんていうんですか、それまでのペースで考えてたから全然出せなくて、で監督の方が仕事やってるんで、もう誰も監督に強く言えないという、仕事をやってるから言えないという、監督がやってるので僕らは言えないという感じなんです。僕の方が仕事やってれば僕は多分言えたと思いますけど
そのぐらいも集中しちゃうっていう、
この当時単位の当時もやっぱり、はい、
そうですね、
コンテ出していただいてチェックしてまた足してみたいな、ものすごいスピードで仕事をさせるので、
コンテでガーッと突き放されますね、
はい、シナリオがあってもそこから持ってくんですよ、どんどんどんどん、
あ
面白い方向
へ。その1話のコンテ量が半端ないっていうことですか。
量じゃないんです
カット数はまあ普通に多いですけど
量じゃなく
アイデアとか芝居 その面白セリフとか
そうですね背景で何をやってるかとか芝居
どうするかとか
そういうことですよね。
あの高橋さんに伺いたいんですけれど当時その本読みいわゆる脚本の打ち合わせってどんな感じで進行してたんですか。
今あの富岡さんがおっしゃったように、うん、企画 その元が出てくるんですよガーッと最後まで大体出てくるんです、
はい、あの富のメモと言われてるようなメモですね、はい、
で終わりまで出てきてでそれをまあライターさんが入って、まあ、当時星山さんとかあとは高山さんとか浅川さんとか大河内さんとかいろいろ貼ってあったんですけどで、
まあ、やりながら今本当にね今本当に第一線でね
やってらっしゃる方
やってるあの、はい、大河内さんはねこれがデビュー作でね
川口さんが呼んできたんですけど
本当にその安田さんの話といえば僕今思い出したけどデザインに入るね、うんと前にね、はい、その安田さんが前に勤めてたね、
はい、
会社でまだね所属してたから、はい、僕富野さんに付き合って都心の事務所まで行ってね
会いに行ったことあり
ますね。安田さん本人じゃなくてねその当時のね、
そうですね
上司にお伺い
したね、そっから始まってね、
はい、また前の会社にまあカプコンという会社なんですけどもそこに所属していたのに その上でサンライズまで行って、まあ、半年間作業をさせていただきました。
だそうその時は、
はい、
そうカプコン所属だったんだまだね
そうそうそう所属です、
はい、机にいらっしゃって
そうでしたね、はい、
そういうことってありなんですか。
いやその会社はたまたまありだった
事業投資に、
ね、あの了解してくださってねそうそうそうだったね
そうです
そうで途中からそう
で住み込みで
そうその時は、はいでね、東京に出てこられてね、
はい、
なんで富野さんにロックオンされちゃったんですか。
富野監督は多分あの頃ゲーム業界とつながりたかったんですよ ね、
そうだね
一時期で、
う
ん、いろんな業界のゲーム業界のいろんな
人と、ね、調べてね勉強してそうで彼だと思ってきっと
でその中で一回ご飯を食べたら、
うん、スカウトし
て
ね
僕が作ったゲームをいきなり怒られて格闘ゲームなんていうのは倒れた人間を蹴るもうだから良くないとか言われてガンガンって怒られて全くその通りですとか思いながら僕のその時の眼差しがあまりにも信者度が強すぎて多分こいつは使えると思ったんですね
信者度
多分能力じゃなくて信者度ですよ多分ね僕が思うに
で、まあ、監督からそうやってメモが出てきてで毎日中シナリオ打ちするんですけどもそれをこうあの更新していくんですけどもまた監督が途中からこの話数からこの話数までっていうあの流れを出すんですよ構成をで皆さんでこうやってその次にライターさんがプロット出してそのプロットをまたシナリオに揉んでっていうふうにやって次は監督がコンテで揉んでっていうふうになっていくのでその何回も何回も割とこうあんまり流れは変わらないんですけどその富のメモたる構成が出ててそこが骨になってるっていうでそこにライターがどうやってかじりついて自分のやりたいことを織り込んでいくかとかあとその持っていけるかっていうのの戦いがこういろいろ起こって、まあそうですね、太田愛さんなんかはこういきなりマチュピチュの話をこう放り込んでくるようなことしたりとか私は牛の話を放り込んだりとかみんなでこうどんだけこう放り込んで監督に拾っていただけるかっていうのがこう戦いになっていくみたいな感じでした、
ね、じゃあのマチュピチュとかその牛の話とかっていうのは監督
もともとあるんですけどそのラインにこうライターさんがプロットの時に放り込んでいくとこうネタを入れていくんですよねこうしたいああしたいってセッションしてるのが面白ければ高山さんが面白いキャラにもっと持ってきたりとか星山さんがもうちょっとロランをこう可愛くしたりとかそういう放り込みをいろいろやってたっていうのは
この最初のその富のメモっていうのが最初からお尻まで大体あるってさっきおっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、それっていうのは崩れないんですか。
いや途中から変わってきますよ
途中から
それが面白い、うん、
最初はどうだったんですか。
いやもっと殺伐とした話
そうですね最初は消えるも1話で死ぬ予定だったと思います1話で消えるから消えるなん
て、はい、福井春俊さんが割とその元のネタでちょっと小説の方にこう落とし込みをいろいろなさってるので福井さんの小説読むとちょっと面白いんじゃないかなってその元々の監督のやりたかった原型をちょっと使ったりとかなさってるので
結構寸前まで殺伐としてたような気がしますね。
うん、じゃあこれ最後とか月とか行かなかったりとかするんですか。
いやもう月に行くことは決まって
決まってるだけどなんかうまいこといかないで終わるみたいな、 なんかそういう感じだったんですかね。
いやもっともっと一回月行って戻ってくるみたいな話は多分大枠では変わってなくて
いやすごいですね、その 元の富の目を見てみたいですね。
きっと存在すると思うんだけどね。
持ってきてますけど、今読んでも、ね、読みにくい、わーって感じですよね。
いやすごいな、私 あまりこの頃とかアニメーションとかそんな見てなかったんで、
ブレンパワード
は、はい、初めてだったので、これ2本目だもんね、はい、なんかみんなにハウス名作劇場って言われててふーみたいな、
うん、ああこれがね、
うん、でそこは最初からの狙いだったんです。
どうでしょうね、僕が初めて企画に入った時はまだ服装は現代人みたいな服装を要求されたんですけど、まあ、何かしらの企画会議があった時に100年前の服装っていうふうに決まりましたって言われたんで、その時にこうなる方向になったんだと思います。
安田さんのローランナーもかなり変わってますよね、最初の普通の少年っぽいやつから、はい、
そうですね、
だんだん今の形に、は
い、そうですね、だから100年前って言われたおかげで、なんか制限が変わったおかげでデザインしやすくなったなと思います。それがなければね、
エリザベートかなんかビデオ貸しましたもんね、
ああそうですね、
キエルの服で、
そうです、ありがとうございます、
みたいな、
キエルの服とか本当難しかったですね、
ちょうどルードヴィヒの頃とかそれぐらいですもん
ね。そうですね、
あの当時の衣装だったらこんな感じですよ、うん、はい、でも刺繍いっぱい探してましたよね、ま
あ、すごい、もう基本的にビクトリア朝を基本にして、そこからあのエドワード朝に至るぐらいまでの服装にして、最後のあのソシエの服は1930年代のあの感じにしたりとかして、ちょっと一応僕なりに勉強したんですけども、
面白かった
です
よね。黒歴史がこんな形で明らかになるっていうのはいつ頃、こう
それはやってて途中でこういう風になったんですよ、うん、その最初の出発段階ではないですよ、
はい、黒歴史って言葉もなんか定着したのは単鋭なっきが、
う
ん、
ああそうですね、します、ね、
もともと監督がいろいろそういう読んでて、はい、そういう裏の歴史があるっていうのを書物読んでて おっしゃってて、それを黒歴史っていうふうに語にしたのもなんか監督のような気がするし、
いやでもそうですよね、なんかよく今みんな使うじゃないですか、私の黒歴史がとかいう感じでそれ単鋭発信だぜって思いますもんね。
そう
そういやそうですよ、絶対に
そういう語に、こういう、
そういう一般名詞になってます、
ブラックな、
は
い、ブラックな内容の歴史があるっていうのを監督は調べて本読んでて
だ
けど、
そう
た命名したのも監督
だった、僕も大変だなって思いながら、
そうだからみんな単位を見ないで黒歴史って使っちゃってるかもしれないけど、はい、単位発信なんだぜって思いながら、
分かったけど、
はい、うん、世間がそうなの、
世間でそうですよ、
結構使われてます、
結構ギャル
使ってたりとか、いっぱい使ってるけどさ、これがそうだったの、元だったの、
やめて私の黒歴史に触らないでとかよく
そうですね、
でも、ま、昔のガンダムとか出すとか、
富野監督がきっと始めた時に今までのガンダムを全部、当時もそうだけど全部否定して新しいガンダムを作るっていうのが常にね、
はい、
あの次のガンダムをね作る時の、
ね、これ今のシーンとかもそうですよ ね、う
ん、今回は全部取り込むみたいな、
そうです、ね、
シナリオにもあの G ガンダムとか書いちゃったりとかしてますね、
まあ、許されるね、
すごいですね。でもこの単鋭が、あのこれからどんなにガンダムが、あの今のジーレコとかあったとしても単鋭が一番新しいやつだっていう風に聞いたことあるんですけど、
そうですね、宇宙世紀から2000年後以上なので一応そういう設定では、西暦コレクトセンチュリーっていうんですけど、一応そういう設定ではありますけど、
そうですね、本当にあの年年を重ねて単位になるっていうよりは概念的な終わりっていう考え方も あるんじゃないかなと思って、何を作っても最終的にはこうなるというふうに僕は認識してますが、う
ん、てかすごい作品ですよね、
そう思います、
うん、はい、と思います。で私いつもなんかこう見てて最近こう見返してて思うんですけど、なんかセリフがめちゃくちゃ面白いじゃないですか。 あれは富野語録なんですか、
まあ、こうやって聞いてるとなんかもう、
あれはもう富野さんだね、もうあの本当にね、あの本当にねシナリオがあって絵コンテを発出して上がってくるけど、うん、多分この作品は7割方書き直してんじゃないかね、富野さんがね、多分残ってるのは3割ぐらいです。
これが43話なので、なんか最終話の話をしていいのか分かんないんですけど、最終話のあのもうグエンに対してリリジョーが言うじゃないですか、だったらスカートをお履きになればって、たらなんかまだスカートを履いて収めるにはまだ早いっていう、なんかすごいなって、で最後にはスカート履いても私が収めますわつってグエンと別れるところがすごい、なんかすごいなと思って、もうすごいなしか言えないんですけど、スカートっていうキーワードをここまで使いこなせるってものすごい面白いなって思ったんですよね。例えばなんですけど、
でも富岡さん、そのやっぱり富野さんがそうやってわーっと集中して仕事してると、プロデューサーとしてはこう全体のことも考えてバランス取らなきゃいけない瞬間ってやっぱあるんじゃないですか。
バランスっていうのはね、あの今どのことをおっしゃってるのか分かんないけど、うん、もうでもこの頃はほとんどもう前ね、一緒にほとんど一緒にいましたよね、夜っていうかね、あのダビングの時は、ま、間違いない休憩時間はその先の話すの絵コンテを書き続けてね、いましたしね、ずっとなんか喋ってましたけど、ね、何喋ったかいろいろありすぎて忘れちゃったけど、バランスということで言えばもう、ね、作家に入ればね、ある程度後半までいけばね、僕の役目はだいぶね終わってるんでね、中盤まではねそれはもう大変でして、
うん、1年っていうのも長いですよね。
長いですよ、うん、もうね、あの当時でね、富さんも60前ぐらいだったのかな、60になったくらいだったかな、前だったんでね、
前です。
だから今はまだね、そのテレビ出演やってると脅威なこと で、あの同じようなやり方でね、はい、あの時でもう多分コンテを書き続けてて限界に見えたけどね、今やってるって脅威でね、また元気になったんだけどね、ある話数なんかはね、失敗した話数があってコンテが上がらない人もいたんだけど、それを引き上げてもう丸2日徹夜して書き直して全部書いちゃってたね。あの時は僕もね、
すごい
すいませんっていうねことでね、
300カットですからね、漫画の年
末あれはさすがにもう
できるんだ、
うん、でも確かに収録終わってなんかいつも下の喫茶店のところに行くと必ず書いてて、うん、
ずっと必ず絵コンテ書いてるもんね。
だってその頃絵コンテの意味とかも全然よく分かってなくって、ね、わあ何ですかこれすごいなって言って、って見たらお父さんは絵コンテが下手なの、どうなんだよって言いながら、なんかすごい赤ペンやら何やらでやった記憶がありますね。
まだお話は尽きないんですが、エンディングに入ってきましたので、
う
ん、
はい、早いですね。
そうなんですよ、
早いですね、はい、もう一話ぐらいやった方がいいですね、このエンディング
ね、エンディングもね、こっちじゃないほどエンディングが大変でしたよ、最初のエンディングは。荒木ね、信義さんの写真を使うんだとか言い出すから、ね、事務所に連絡して、それで会いに行って、
あれはかっこよかったです ね、宇宙船にも見えるもんですね。
オープニングもね、自分はね自分が作詞するから、曲は小林亜星さんに書いてもらうとか言って、もう大変なんだよ、ね、歌は西城秀樹さんに歌ってもらうとか言って、もうね会いに行ってさ、
いやすごいな、
プロデューサーそういう時にあれですね、実務を全部、
いやもう大変ですよ、
やらなきゃいけないから大変ですよね。それでは安田さん、最後に一言お願いします。
はい、はい、これ見てこの時すごい頑張ってたなと思ったんで、これからも頑張ります。
ありがとうございます、はい、高橋さんいかがですか。
はい、大映ガンダム、ね、富野監督とは2回目のお仕事だったんですが、今回は3回目のお仕事をさせていただいてて、縁を大事にしたいと思います。ありがとうございます。
富岡さん、よろしくお願いします。
はい、またいい作品を作れればと思います。
じゃあパクさん、皆さんお話聞いていかがですか、最後に。
いやもう本当にとっても刺激的でしたし、もっと長い時間聞いていたいなって思いました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。